を恐れてください。私たちの十字架にかかり御名を私に期待しながら御前に行きたいというふうに思います。イエスキリストの皆をおめでとうございます。皆さんこんにちは、おはようございます。司会者の方もおっしゃってございましたけれども、私の教会では11月とかイスラエルのガリラヤからですね、この11月から、1年のスタートがスタートということになっております。神様が導かれたんですね。で、このですから今回が今日が、新年度の最初の礼拝ということになります。で、何を神様が語ってくださるかなと思ったんですけど、神様は悔い改めのことを言ってこられたんですね。で、悔い改めと聞くと、マイナスイメージを持っている方も多いかと思いますけれども、悔い改めというのは本来ですね、すごい祝福なんですね。だからこう散らかっているのを見ると片付けたくなるんですよね。で、ですね、今日はその悔い改めについて学んでいきたいと思っていますけれども、先週ですね、いろんな祝福がありました。ある方のお嬢さんが、飛び箱でですね、ちょっと心配しましてですね、骨を、こう折ったんですよね。それでなんかちょっとね、緊急入院ということになりましてですね、ちょっとどうなるかと思って心配したんですけれども、幸いですね、思ったよりも早くお医者さんも驚くぐらい回復してですね、退院できて、さっき来ておられまして、今 CS に取られますけどね、本当に良かったなっていうか、回復したのが良かったなというふうに思います。それとともにですね、ジョイ牧師のお母さんもですね、これは公にしていってくれたので、ジョイ牧師のお母さんもですね、実は木曜日だったかな、金曜日だったかな、蒼天の時に、金曜日蒼天の時にですね、蒼天のちょっと早い時間なんですけども、私に乗ってたんですが、その時にメールが入ってきまして、緊急搬送されたんですね、吐血しまして。その吐血の量が普通じゃなくて、ちょっと命が危なくなるような吐血の量だったんで、お医者さんとすぐ ICU に行って集中治療したんですけれども、それですぐに、祈って、蒼天の時だったらちょっと祈って、それから、本人に確認して九州の牧師たちに回しました。そしたらですね、すごい勢いで回復したんですね。そして、その次の日にはですね、お腹が空いたと言ってですね、みんなを笑わせたと言ってありましたけども、本当におじさんも驚くぐらいの回復で、まだ ICU におられるんですけれども、本当にほっといたしましたね。で、よかったなと思っております。で、お母さんはイエス様を信じていらっしゃるんですけども、もうすでにですね、まだその偶像のことがありましてですね、お父さんとの関係もあって、まだ偶像処理できないんですけれども、なんか今回は本当に危ないという状況だったのと、ご高齢ですのでね、若い時はいいんですけど、年を取りますと、例えばメスを入れるといっぺんに弱くなりますし、何かあるとちょっとのことで命に変わることはしばしば起こるんですね。ですから、そういう意味で本当に良かったなと思います。そういうふうにいろんなことが許されてますけれども、その一方で神様の手も伸びておりますので、イスラエル派遣の中なんですね、すごい祝福も大きいんですけれども、そういうことも許されますので、恐れないで、しかしですね、しっかり祈りながら備えてほしいというふうに思います。で、今日さっき言いましたように、今日の夕方ですね、日本時間向こうの朝9時ぐらいから出会えたと思いますけれども、今年度の主の時間全体の言葉が与えられると思いますので、楽しみに待ち望みたいというふうに思います。そしてこちらではですね、それと少しですね、余談ですけれども、今年最後の礼拝、昨年度最後の礼拝はですね、10月31日月曜礼拝だったんですけれどもですね、最後では先週お仕事の関係で日曜日来れなかったんで、月曜日は来られたんですね。で、私はてっきりですね、月曜日お休みだと思ったらですね、そうじゃなくて、お仕事だったんだけど、午前中だけ休んで来られたんですね。で、後で聞いて、奥様から聞いて感動いたしましたけど、それで、せっかく来てくれたから特別賛美をしてくださいということになったんですね。で、快く引き受けくださったんですけれども、今回は奥様を弟と一緒にですね、特別賛美をされまして、奥さんで特別賛美をされました。で、その、酒井牧師はですね、奥さんの方ですね、酒井牧師の特徴はですね、英語を喋ってる時は幸せいっぱいの顔してるんですけど、それ以外の時はですね、なんかあんまり幸せそうな顔しないんですね。ところがですね、英語喋ってる時は本当に幸せそうな顔してるんです。ところがですね、今回ご夫婦で特別賛美された時ですね、こんないい笑顔見たことないなっていうぐらい幸せそうな顔してですね、特別賛美されたって驚いたんですね。ぜひですね、インターネットで写真だけ今出てます。この後サビも出ますので、その割には声は出てないんですけど、奥さんの方はですね、ぜひね、聞いてほしいと思います。で、エルサレムを歌われました。で、今回今度19日のコンサートの時にはですね、FM で歌っていただきますけども、エルサレムを歌っていこうと思ってますけども、 ぜひですね、聞いてほしいなと思います。で1年の最後にご夫婦で歌われたんですよね。なんで歌われてるかって言ったらね、私は昨年の最後の週にことごとく家族が導かれて救われるのを見たんですね、いろんな教会で。で最後の長崎教会の礼拝が堺牧師ご夫妻が賛美されて、すごく奥さんは幸せそうに、もちろんいつものようにこうやって歌われてしまってねなんかすごいね、神様のなんか語りかけを感じたんですね。でその皆さんですね、神様にも、ね、期待してほしいというふうに思います。でただその時に、祈りは聞かれるんですね。まあ、種類があります。祈りは聞かれますし、信仰を通して神は働かれるんですが、ポイントがあるんですね。その一番の度合い何かって悔い改めが実は必要なのであります。で今日開いたところはイエス・キリストが宣教化した時に言われた言葉です。この時からイエスは宣教化して言われた、悔い改めなさい、天の御国に近づいたから。でこの意味の悔い改めは、皆さん今日来られている方はもうすでに全員されたと思います。イエス様を信じてらっしゃる方は分かれたかと思うので、でも同時に私たちはイエス様を信じた後も悔い改める必要があるわけなんですね。でこの悔い改めが実は土台になるんですね。信仰を働かせる時の、そして祈りが応えられる時の鍵となります。で悔い改めが確かでない時どうなるかというと、告白した罪はことごとく許される。許されるってことは罪があるんですけどもないものとして見てもらえる。だからこれそのことなんですよ。悔い改めたら許されて罪がないものとして見てもらえるから、どういうことかというと、ちゃんと全部悔い改めたら、イエス様と同じものとして見てもらえる。罪がないものとして見てもらえるんですね。だから祈りが応えられないわけがないわけです。祝福されないわけがなくなるわけですね。でも罪を残しておきますと、そこで私たちは神との関係にもやが入る。だんだん神様が分からなくなってくるんですね。だから悔い改めってすごく大きな鍵なんです。多くの場合ですね、頭では分かってるんですけど罪が見えなくなってるんですね。分からなくなってる。例えばダビデがね、カインの罪を犯します。バテシバですね、バテシバとカインをして、そしてしかも子供ができたと分かると、ご主人のウリアを戦場から呼んできて酔いつぶしてですね、家に帰そうとしますと、彼は家に帰らないで城壁のところで寝ます。そしたら最後彼を元に戻してですね、ヨアブという部下に行って彼を殺すわけですね。一番厳しい戦場において、つまりカインと殺人の罪があるんですね。もう明らかに誰が見ても明らかに罪にまみれてるわけですよね。でもあの時ダビデは罪にまみれてるのに、それがよくわからないというわけですね。なぜそういうかといったら、ナダンがその次の日をやってきてですね、言うわけですよね。例えを用いてですね、なんか金持ちとそれが貧しい人がいてってね、羊がいましたって言ってね、話をする、例え話を。で普通ならすぐそれは自分に当てつけてるってことぐらいすぐわかるはずなのに、何にもわからないんです。なぜわからないかって言ったら、全く見えなくなってるんです。自分の罪がわからなくなってるんです。だから罪っていうのはですね、わからなくなってくるんです。悔い改めてないとどんどんわからなくなって、別に平気になってくるんですね。でダビデが最初だったんですね。でそれでナタンが言って、そんなやつは私でもとんでもないって怒るんですけども、その後ナタンが、それはあなたですって言った瞬間、彼はびっくりしたわけですね。そして分かるわけで、初めて。でも、でもダビデの素晴らしかったのはそこで即座に悔い改める、分かったとき。でも言い換えたら、そこまで分かってないってことなんですよ。ダビデほどの素晴らしい神の妻でも、そこまでは罪が分かってない、分かっていても悔い改めようとしてない、あれ悔い改める必要を感じないって言ってもいいでしょうね。分からなくなってるんですよね。罪にまみれてしまってるわけですね。で多くの場合、私はですね、先週も話しましたけど、日本は世の中にいたら神様の情報は入っていきません。世の情報はあふれるほど入ってきます。そうなるとどうなかったら、神様の言葉を聞いてないと罪がわからなくなります。これぐらいいいじゃないかと思うんですね。それを気をつけてほしいですね。で今日はその罪の、ね、悔い改めのことに関して学びたいと思ってるんですが、ただその前にちょっと今日ね、まずここのこの箇所の悔い改めなさいっていうところをちょっと学んでみたいと思います。これは、神様を信じないで神様に背を向けて神様を無視して歩んでる人たちに対して、イエス様が悔い改めて180度向きを変える方向転換なんですね。神様を信じて神様と共に、そして神様を信頼したい歩み方をしなさいっていう方向転換しなさいということです。だから、イエス様を信じてない生活から信じる生活で、今日集まってらっしゃる方はみんなもうそれはステージだと思うんですね。ただ皆さんこれから人々に伝えていくためにね、ちょっと簡単な例えをしておきますので、本当はホワイトボードに書くといいんですけども、書いても分かりやすいんですけど、十字架ね、これが太陽だとします。太陽は神様じゃないですよ、間違いなさい。でもね、太陽だとします。で私が十字架を背にして神様を背を向けて神様を信じないで神様に逆らって歩いていくとします。こっちですね、分かりますよね。で私の前に影ができますね。 分かりますよね。書くと分かりやすいんですけどね、ちょっと。で、まあ、書いてありますよね。どういうことになったら、私は、神に逆らってあるとき、ね、影の上を歩くわけですね。分かりますかね。そうですね。で、神様を信じない歩き方っていうのはですね、ここでね、俺が整理しなきゃいけなくなるわけですね。几帳面な人いるでしょ。私の父親ってすごく几帳面なんです。本当はね、年を取ってずいぶん厳しくなりましたけど、昔なんかは、ね、靴をね、ピタッと揃えてないとですね、帰ってきた瞬間怒り出すんですね。それが几帳面だった。で、こいつこの辺全部ピシッとこう、端が揃うんですね。そういう感じだったんですね。で、そういうタイプもいませんか、この中に。ぜひ教会の掃除をよろしくお願いいたします。遠慮する必要はありませんので、ここら辺に散らかってても全然気にしない人が多いんですけれども、これからいろんな人が来ますので、綺麗好きな人、掃除大好きな人、島本さんみたいなタイプ、遠慮しないで申しててください。喜んでやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。ちょっともうあっちこっち散らかってても全然平気っていうのが長崎教会の特徴なんで、そろそろ切り替えた方がいいなと思ってますので、ただみんなにそれを求めないでください。そういうのは得意じゃない人もいるし、苦手な人もいるし、その人にですね、あんまり言うとですね、他のことができなくなりますので、得意な人いらっしゃるでしょ、好きな人いらっしゃるでしょ、全然遠慮しなくていいので、牧師に何も気づかなくていいので、どんどん申しててバンバン綺麗にしてほしいと遠慮しないで言ってほしいと本当に思います。心から思います。で、話を戻りますけど、太陽っていうと、なんか太陽神様の人は嫌なんですよね。太陽神みたいなのが、でも十字架にしますね。十字架がここにあって、まあ、神様は太陽と思ってくださいね。人ね、私がうまくないから許してくださいね。人はいるわけです。で、人がこっち向いて歩きます。つまり神様を背にして、神様に逆らって、神様を信じないであると影ができるんです これね。人は自分の影を踏んで歩くんです。例えば神様を背にして生きると、自分の罪の中を生きるんです。どんなに一生懸命生きても、どんなに頑張っても、歩けば歩けるほど影は長く大きくなるんです。人生を長く生きれば生きるほど罪が大きく深く広くなっていくんですね。どんなに誠実で一生懸命でも、神に逆らって生きると自分の罪の上を歩かなきゃいけないんです。で、悔い改めとは何かというと、向きを変えることなんです。180度、方向転換です。あっちが来たんだけど、ね、方向転換ですね。向きを変えることです。で、神様に向かって歩き始めますと、どうなるかというと、相変わらず影はできるんですよ、ね、ね、でも、もう影の上を歩きません。主の光の中を歩く。罪がなくなるわけじゃありません。罪があるから私やっぱり罪を犯すでしょう。でも罪の中を歩くんじゃなくて、神様の愛の光の中を歩くんです。そして歩けば歩けるほど影はこっちに来ますから短くなるんです。神様に、ね、こう向かって歩けば歩くほど清められていくということなんです。わかりますかね。これが根本的な悔い改めって言うんですけどね、方向転換、悔い改めのことですね。悔い改めのことは方向転換。悔い改めって言うと、なんか分かってて分からないんですけど、つまり神様に背を向けて、神様を信じないで、神様を無視して生きる方から、神様を信じて、神様に信頼して、神様と共に歩む方、神様に向かっている方はですか、罪はなくなるわけじゃない。罪はあるし、罪を犯してしまうけれども、その罪の中を歩かなくて済むわけです。で、歩けば歩けるほど清められていくんですね。どんどんどんどん、これが悔い改めで、皆さんもそれをした方なんです。もちろんすごい勢いで歩いてる人もいけば、3歩歩いて2歩下がるっていう365歩の前に行ってる方もいらっしゃいますが、しかし確実にこっちに向かっていくわけです。わかりますか。そして確実に私たちは死と光の中にあるんですね。これが悔い改めの根本的なね。で、これはもう皆さんされたと思いますね。で、どうぞ、多くの方はね、一生懸命歩いてるんですよ。でもどんなに頑張っても神様は死を向けてる限り、罪の中は限り、ね、使えてほしいと思います。光の中を歩める道がある、神様の愛の中を歩める道があるということね。悔い改めなんですね。で、救われるためにはこの向きを変える、悔い改めることと、イエス・キリストの十字架を信じること、復活を信じることですね。これがポイントなんですね。で、ところがイエス様を信じても、私は罪は許されるんですけど、罪がなくなると私たちに書いてない。罪があるわけです。だからどんなに死の方に向かって歩いていても、死と共に歩んでいても、罪の種があり、罪がまだあるので、血肉の体ね、パウロ牧師から学びましたね。血肉の体は罪があるわけですね。御霊の体になったら私は罪から解放されますし、完全な体ですからね。でも、この血肉の体で治療できている限りは罪があるから、 罪を犯されてですね。で、その時私たちはそれを悔い改めたんで、今日はここからが今日のテーマですね。で、その罪は私たちと神様との隔てとなるんです。で、悔い改めることによってそれが取り除かれて神と交われるようになったんですが、でも日々を犯してしまういろんな罪がある。その罪を悔い改めることによってもっとね、いつもいつも神様と深く交われるわけですね。第一ヨハネの一章を見てください。第一ヨハネの一章ですね、一章の、8節から見ましょうか、ね、その前の7節から見ましょうか、ね、一章の、第一ヨハネ一章の7節、465ページ第2版の方はもうちょっと若いページです。お見せください。7節からね、8、9ですけど7節から、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。8節、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、死んで私の血になりません。だ、罪はあるということですね。この罪は単数ですので、オリジナル神現代と考えてるんですね。9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、自分の罪です、自分の罪を言い表すなら、告白するなら、悔い改めるならということですね。神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私は神を偽り者とするのです。神の御言葉は私のうちにありません。つまり罪を犯していないというなら嘘だって、そんなことはない、罪を犯してるでしょってことです。これクリスチャンに書いてある。だから許されてるんだけど、私たちは罪があるので、この十節の罪は複数形なんですね。個々の罪を犯してしまうってことです。で、それを私は告白するということに許されるんですね。で、皆さん、罪の大きい小さいはあるでしょうか。あります。すごく多くの人に不幸をもたらしてしまうのが悪い罪と、小さな罪があると思うんですね。でもどんな小さな罪でも悔い改めてないとそれは残るんです。どんな大きな罪であっても、ダビデのように会員と殺人を犯した罪であっても、彼が真実に悔い改めた時許されるんですね。これね、って思うかもしれませんけども、悔い改めるなら許されるんです。なぜかというと、十字架があるからです。もちろんダビデはその時まで十字架ありませんが、神が歴史と時間を作られましたからね。それを超えて十字架があるから許されるんです。悔い改めるから、私たちは。だからどんな大きな罪であっても悔い改めないようにされる。でもそうでないと残るわけですよね。で、それが神との間にこう妨げとなったりするわけですね。で、ところがね、さっきましたね、この罪はですね、明らかに分かる罪もあるんですけども、それが見えなくなってきて分からなくなってしまうってことが起こるんです、私たちはね。ですね、だから日々悔い改めが必要なんですけれども、どうすれば分かるかというと、聖霊が教えてくださるとき分かるわけですね。で、自分で罪を探して悔い改めるというよりも、結構女性の方なんですけどね、すごく気まじめです。ああ、赤信号渡ってしまった、悔い改めますかね。もちろん赤信号渡るのは良くないことなんですけど、なんて言うんでしょうかね、なんかすごく小さいことにとらわれすぎて、それで自分だけじゃなくて人も裁く人がいますよね。もちろんそれも罪かもしれませんし、悔い改めればいいでしょうが、自分が聖霊に示される罪っていうのがあるんですよ。ここが大事なんですね。で、面白いことがありましてですね、祈りは聞かれるって本が今出ておりまして、皆さんぜひ1から5までありますから買って読んでください。1から5までまとめて買うと1割引きで1500円が1200円になるっていう、なんか御子新聞が一生懸命頑張って営業しておりますので竹田さんですね。で、そこにですね、1だったと思うんですけどね、秋元牧師は魚の目の癒しの時の話を書いてある。で、面白いんですね、秋元牧師は魚の目があったそうですね。で、魚の目があっておーって言ったかどうかしませんけど、ある時テレビでちょうど魚の目のその仕事をやってたの、特集かなんか。で、そこで魚の目っていうのはなんかそのもう手術をしない限りは決して治らないっていうのをなんか専門家の方々がちゃんとやってたわけですね。それでそれを聞いて、あ、そうなんだって、手術するには何日間か行かなきゃ早く入院しなきゃいけないって話ね。で、それで聞いた時、秋元牧師は自分は忙しいからとても入院ができないなっていうことは、もうこれ治らないなと思ったんですって。そしてそれからこう時々こう足をちょっと引きずるような感じしてね、時々足どうしたんですかって言われてたんですね。で、ああって、まあ一応言いにくいから言わない、ああとか言って濁してたんです。で、家である時寝てたらですね、休みの日かなんかにね、こうね横になって寝たらですね、ふっと精霊が出られたんですって。あなたはこの上の目の癒しのために祈ってませんねって言われたんですね。で、祈ってなかった。上の目、自分のね、人のために一生懸命癒しをやるけど、自分の上の目のために祈ってなかった。で、ふっと思ったんですね。で、あなたは祈ってませんって、あった、祈ってなかったなと思って、信じてないですねって言われたんですよね。確かに、ああ信じてなかったって、つまりそのテレビを聞いてしまった結果、 もうこれ治らない、手術しないと治らない、入院しないと治らない、でさ自分はできないから治らないと思ってたと思ったんですね。わらっとかね、パウロ・ブッシュ、こう書いたらさらっと悔い改めて手を置いて真剣に癒されることを求めましたって書いてある。さらっと書いたけど悔い改めてって書いてある。つまり祈らなかったことを悔い改め、治らないと思ったことを悔い改めって祈ったんですね。そしたら2週間後完全に治ってたんですね。それを聞いたシーバ牧師が、お嬢さんから散々嫌がられていたこの足一面にある水虫で、家でちゃんと歩かせてくれなかったのに、そこを真剣だったわけです。その話を聞いて自分もね。そしたらしばらく経って完全に癒されたわけですね。今では家をお手を振って歩けるわけですね。それを聞いたエリシャ牧師の奥様がエリシャ牧師に言ったわけですね。あなたも祈ったら。でエリシャ牧師はそうだ、祈ってみようと思って祈って、エリシャ牧師は今年は水虫がないんです。何十年来だって水虫が。すごいですね。どこから始まったんですか。聖霊が示したんですよね。祈ってないでしょ、信じてないでしょ、不信仰です。これでパウロは不信仰を悔い改めたんです。そして悔い改めた上で、神様すいませんでした、祈ってませんでした、なんか祈って信じてませんでした、悔い改めますって、なんかほっとしますね、パウロは悔い改めたね。でこう手を置いて真剣に祈ったんですね。無理だと思ってることありません。不信仰です。不信仰は罪だって聖書はっきり書いてある。で不信仰は罪、罪で落ち込まないでください。もう一度言います。この血肉の体は私たちが天に帰って、そして敬虔の時に、そしてあるいは再臨の時に復活の体、御霊の体をいただくまでは、完全な体をいただくまでは、この血肉の体にいる地上の間は私たちは罪に縛られるのです。わかりますか。だから不信仰になるわけですよね。もちろん聖霊の特別な恵みで信仰に導くこともありますが、基本的に不信仰に引っ張られると思ってください。不信仰はね、落ち込むじゃない。ああ、なんで私はこんな信仰、当たり前ですよ、血肉の体を持って地上にいるんだから。ね、だから悔い改めるんですよ。神様すいません、不信仰でしたって。そして祈るときに、神様が出てくださる。これ、聖霊は示したわけですね。で、皆さんね、御霊様が示してくださることがあるんですね。で、その示しがあるときに、それをすごい悔い改めるんですね。で、結構悔い改めないでね、真面目なクリスチャンがね、落ち込んだり自分を責めるんです。自分を責めることと悔い改めは全然違いますから。例えばその時、ああ、なんで私はね、祈らなかったの、パカッパカッパカッパカッパカッっていうのはですね、ほら、落ち込むんだけど、自分を責める。悔い改めっていうのは認めて、神様すいませんでしたって認めて、いいですか、許しを受け取るんです。十字架で許されない罪はありませんから、ありがとうございます。じゃあ、信仰に立って祈ります。神様どうぞ癒してくださいって、信仰に立って祈るんです。そこで感情が信仰に満ちるか、満ちないか、もしかしたら感情は相変わらず信仰に引っ張るかもしれませんが、これ関係ありません。意志を持って信仰に立つ。そして今ですね、これ一つですね。で、何度か話しましたけど、実は私はですね、境内の訓練を、新学生の時、そして夫婦結婚して間もない頃徹底的に受けました。で、それまでアルバイトしたんですね。家庭教師を何件かやって、それ以外にも車の運転のアルバイト、免許取り立てやりましたね。それで1台車ダメにしましたけど、今から思ったらあの会社申し訳なかったわけですけどね。東京の都内の免許取り立てで長田牧師の紹介でですね、走り回って、その間に家庭教師やって、家庭教師がうんとね、知らなかったんですけど、結婚した時一緒に言われたんですね、やめなさいってね。で、間違いなさい、私アルバイトする気満々だったんですけど、その時神様に進学校と教会の方針に集中しなさいって言われて、そしたらでもバイトする時間がなかったんです。でも家庭教師やってくれって人が何人もいたんです。だからやろうと思ったんです。で、神様が言ったんですよね、私に頼りなさいって決めたんですね。朝3時間寄って夫婦でね、ローソンのバイトが出てたんで、夫婦でローソンで3時間ずつバイトしたら、毎日バイトしたらいくらになるか計算したんで、そしてその分を計算して神になった。3時間毎日夫婦になりますから、神様支えてください、借金したらすぐ仕事しますって、支えられなかったら仕事しますってね。借金しちゃいけないから ね、人に借りて、まだ働かなきゃいけないですね。だから言ったの。そしたらね、本当に責められたんですよ。この話出すと止まらなくなるからもうやめときますけど、本当に責められたんですよ。見事なぐらい、ね、私は結婚するまでヨーグルトなんか興味なかったんですね。うちの妻はヨーグルトが好きで、妊娠したからひじきが必要で、それからあと納豆が好きで、グループフレーズが好きだったの。私全然興味ない、ね、私はお米が好きだったの。それでいつか話しましたよね、 礼拝が終わったら、月曜礼拝が終わったら隣にスーパーがあって、そのスーパーに行って12時から1時までのその限られた時間で夫婦で青春タイムを持ってたんですね。それはまっすぐスーパーに入って一周回るんですね。買わないんですけど、ね、であれがいいねこれがいいねって言った後に期限切れコーナーに行くんです。そしてその期限切れコーナー行ってどれを選ぶか夫婦で選ぶんですね。それで買い物するんです。全然惨めなかったですよ。楽しかった、ね、そしてやってたんですけど、その時にですね、あの2キロの米を買うかどうか迷ったんです。2キロの米ね、一番安い2キロの米、一番安いここ米、ここ米ぐらいの安い米を2キロの米を買うかものすごく迷ったんです。迷った末に、今日は奮発して買ってやれって買ったわけですよ ね, ね。あ、その頃ですね、具体的に言うとですね、ちょっと話しておきましょう、分かりやすくするため、家賃が5万4000円でした、 2DK で。いや高いって東京では全然安い、こんな価格のとこはない。東京のあの夫婦ですよね、5万4000円ってのは全然安いんですよ、東京では。秋元さんは25万のとこ住んでますからね、今 ね, ね。5万4000円、全然高くない。だから6000円の駐車場、これも破格です。東京でこんな安い駐車場はない。ね、いくら20年前でも。でだから6万円いるわけですね。当時私は今より給料もらってた。ね、教会から6万円も私はもらってました。だから無条件で十字献金をしますから、十字献金は皆さん仕組みですから、喜んでやってください。信じてやってください。必ずされますから。だから5万4000円なわけですね。ということは、無条件に毎月6000円の赤字なんです。かつ水道、電気、光熱費、当時、整形進学校に夫婦で行ってましたから、交通費、授業料、全部いるわけですね。で妻は妊娠しましたから、病院代、ね、でそれを1回でも納めなかったら、もうすぐ仕事しようって決めて始めた。そして2キロの米を買ってきたら、買ってきて家も持ってきたら、で妻がですね、いろいろね、その買い物を、ね、悩んだ末に、三段の納豆、一番安い三段の納豆と、ちょっと古いグレープフルーツと、それから、なんだっけ、ひじきが買わなかったのかな、なんか買ったんですよね。そして戻ってきたんですね。そしたら、まず家の、ね、入り口にですね、こうビニール、スーパーの袋が入ってあって、パッて見たらですね、あの4段の最高級の納豆と、本当にこうもう一目で分かる高級なグレープフルーツと、それからヨーグルトって質があるんですってのは知らないけど、いいヨーグルトと、ね、入ってたんですよ。もう一つなんだっけ、そうなんですか、ひじきと全部入ってたの。私は豆興味ないからええー、と思ってたけど、妻はそれを見て泣きました。本当に感謝の私が必要なものを備えてくれるってね、覚えてますね。で私は「はあよかったね」とか言ってたら、窓を叩いてバンバンバンってね、駐車場のところがこの大きい窓になったんですね。で野ざらしの駐車場だから安かったの、ね、そしたらですね、そこからドアを叩く人で、ドア開けたらですね、キャラさんって言われて、はいって言って、まあ、その頃まだ進学生だからね、お願いがありますと、はいって言ってね、もらってもらいたいものがあるけど、もらってくれますかって言うから、何でももらいますって言ったらね、20キロじゃないですよ、米屋さんの袋って30キロですかね、40キロ、30キロだっけ、米屋さんの袋の米の、ささにしき欲しいから忘れた、とにかく最高級米、30キロの米をね、持ってきてくれた、今度は私が泣く番ですよ。さっき2キロの一番安い米を悩んで悩んだせいに買ったでしょ。くぅーってもう感動しましたよね。これはね、こういうことは日常3時に起こったんです。本当にマイナスになって怖いぐらい見事に再来なんですよね。ところが人ってのは愚かですね。あの当時コスタ牧師が長野にコスタの方が大将だったんで、3回ぐらい残ってくれてる宅急便を、ね、全然会ったことない私に、木原進学生に行ってね、どこで住所聞いたか知らないけど、送ってくれて、向こう忘れてるんです。すごいでしょ。よく私よく覚えてます。忘れませんよね。野菜とかね、果物とか送ってくれたんですね。でもそうやって支えられた、本当に日本中から物が来たの不思議なぐらい。ところがですね、人が高ぶるんです。祈ると答えられるでしょ。祈ってれば答えられるって、ね、祈ってれば答えられるって、ね、俺たちが祈れば答えられる、こういう感じだけど情けないよ。そしたらですね、ある時後輩がですね、大学の後輩がですね、この人は私より徹底したの。物をもらったらその10分の1を10分の1検品って始めた、ね、そしてところがその10分の1検品がね、パッとしないものをくれた、まあね、で本当に恥ずかしいけどもらった時に思ったん、なんだこれってね、まあ軽蔑しないでくださいね、そういう人思っちゃった、ね、でうちの奥さんも思った、日本中から世界中から物を来てたから口に出しません、絶対に。クリスチャンだもんね、絶対口に出しません、お互いに。でもここなんか持った、そしてもらってポイって置いたの。でしばらく経ったらどうなったかというと、月末が来て、私は絶対月末に家賃を払うっていう原則を持ってましたから、払えなかったんです。初めて払えなかったんです。 忘れませんよね。これでね、びっくりしたの。で、ね、その最後の日に、でも朝自信満々なんですよ。絶対神は与えるってね。自信満々。食事もないんです。でも自信満々。お金も食事も来るって今までの経験があるから。で、昇天したわけですね。で、朝ごはん何時だか一緒ぐらいいいとか言ってね。でもそれも初めてだったんですね。ご飯がなくて出したのが初めてだったんだけど、まだ分かってない、罪が。で、シンガポール行きました。すぐメールボックスに行きました。メールボックスにしばしばですね、現金が入ってたから。で、手紙が3通ぐらい入っててね、パッと切ってね、恥ずかしいですね。中の前にこう、お金がないから探してね、読まないで次の封筒を開けてね、ということでやって、で、やってお金がなくて、それから読んだらすごくいい内容の手紙でした。ね、3つとも。だけど、お金は入ってなかった、1円も。おかしいなと思ったの。で、お昼になって、帰ってきてね、お昼ご飯の断食。おかしいぞって言ってね、教会って奉仕したんですね。で、教会って奉仕よくね、彼らしく作ってくださいって言ってね、セット全部くれる人とかね、私、牛肉の角切りが好きですけど、それ入れてくれる人とかね、チキンライスとかオムライス作ってくださいって、ね、くれる人とかいてね、見事なんですよ。私が思うとそれが来たんです、その頃、本当に。ところがね、何にも誰もくれないんです。そういう時ってね、なんかね、恥ずかしいけどね、誰かくれるかなと思ってるわけですね。誰もくれないですね。それで言うて帰ってきてね、おかしいぞ、これは。何があるって夫婦で祈ったんです。でまだ分からないんです。一日何時です。で、次に夜また奉仕に行って帰ってきて、これでね、分かったんですね。待てよ、言って。はって気がついたんですよ。祈ってたら聖霊教えてたんですね。後輩からもらったものをですね、あれどうしたって、どうしたかな、分かんない。えって言ってみたらですね、ポイッと置いたまま台所の片隅に、冷凍庫の方だったんですけど、片隅に置いたままね、腐っておりました。それを見た瞬間で、ね、思い出しますよね。これだって。これだって。これでね、こっち来いとか言っても、一人すぐですけどね、これだってね。夫婦でね、そこでね、ひだまずいてくれたんだ。疲れさせませんって。本当にあなたは答えてよくしてくださいましたけど、その結果をこれは食べてもらったもの、こんなものと思って腐らせてしまって、こんなふうにしました。全くこれは高かったら許してくださいってね、本当に夫婦でくれたんです、ね。そしたらね、もう徹夜の時間だから、徹夜祈祷会のその時スペースニードルのところにあるんですけど、2階だったんですね、行って。で、車を妻に止めてもらって、私が1階ドアを開けた。そしたらなんと、その腐ったものをくれた後輩が目の前にいたんですよ。忘れませんよね。あ、秋川さんって言うわ、と思ったんですね。え、これ食べますかってね、みかんをね、2個くれた、あ、1個くれたのかな、1個くれたんですね、くっぱってくれたの。って、この時のみかんはね、ありがとうって感じですよね、同じ人からもらって、それでね、妻が来たってね、彼がくれたんだって言ってね、半分になってね、ボロボロ泣きながら食べたんです。それが私の人生で、2番目の美味しかったもんね、真面目に。一番美味しかったのは夫婦で断食して、断食明けに食べた、韓国で初めて食べた中っていうのはね、最高の美味しかったんですけど、ね、でも、人生で2番目の美味しかったもん。こう大げさじゃなくて、忘れませんよね。同じ人からもらったり、涙がボロボロ出たんですよね。で、次の日からまたね、食事が来てね、で、大家さんに謝りに行ったら、すいません、15日待ってくださいって言ったんですね。1週間目に、ちゃんと支払いました。で、これ以外、対応したことありません。全部支払いました。で、この時神に会えたんですけど、私は自動販売機ではありません。あなたの心を見るってはっきり言われたんです。で、しょっちゅう心を、神が心を見るって説教出てきた。その時強烈だったんです。私はあなたに答えます。でも自動販売機ではありません。あなたの心を見ますって言われます。あとですね。まあ、余談ですけどね、子供がいっぱい溢れてしまってね、何回か物腐らせたことがあったんです。その時私は叱ったんですよ。神様が言ったんです。今叱ってはいけない。もしこれを腐らせないようにちゃんとしようと思ったらあなたの妻は狂います、ね、面白いですね。あの時は腐らせたので神様は打たれたんです。悔やんでください。でも子供はたくさんでもう家はものすごい大変な時にね、物腐った時私はね、この腐ダメじゃないかと思ったら神が言ったんですね。それ以上求めるなって、それ以上求めたら妻は病気になるって言われたんですよね。ちょっと余談ですけどね、神様って皆さんね、形や形式じゃない、本当にその人の状況を知って求めてこられるんです。あれね、神様って大きいと思います。聖霊が言ってきたら、皆さんね、本当に神様の前に悔やんでください。間違いなく神様は祝福されます。だって癒されちゃったでしょ、上の。私もこれ、その同じ人からみかんをもらってね。で、その後ちゃんと食事も満たされて、経営が満たされたわけですよね。 神様を信じたんですね。これは聖霊を教えてくださるとかね。そしてですね、あとですね、もう一つはですね、御言葉を通して教えることなんですね。神様は聖書の、ね、御言葉を通して語ります。で、そうですね、で御言葉を通して語るんですけれども、これも何回かお話したことがあると思いますけれども、御言葉に触れているとき私たちはそのはっきりですね、罪が分かるんです ね、 ね、中国に行ったときですね、父がもうすぐ帰りますけれども、中国に何回か聖書を持ち込んでいて、最近行きませんか、行ったとき頻繁に行きました。でも3回目ぐらいにですね、父親と一緒に行ったんですね。で、私は父親は目が悪いものだから、父親のことを気遣って一緒に行ったら捕まっちゃったんですね。で、100人目だったんですけどね、それまで99連勝だったの、100連勝ならないで捕まっちゃったの、私と父親ですね。死亡者で初めて捕まった人、聖書持ち込んだ時ね、昔中国に聖書持ち込んだ時で、その晩捕まってですね、もう本当にホテルで落ち込んでた。そしてその晩の夜のディボーションが、予備記の38章だったんですけど、こちらであります。予備記の38章で言うと11節、この言葉が飛び込んでいた。ここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない、あなたの高ぶる波はここでとどまれって、ね、これ以上はダメだ、高ぶってるって言われたんですよ。捕まってね、落ち込んでるのにね、高ぶってるって言われたんですよ。分かりやすい。要するに慰めを求めて聖書なんですよ。神様はね、あ、落ち込んでね、神様なんかね、励ましの言葉をくれるかなとかね、よく十字架を追ったと言ってくれるかなと思ったらね、なんて言ってくれない、ね、高ぶる波をここでとどまれって、これ以上高ぶるなって言われたんですね。ひえーって感じですよね。でも私そこでね、真剣に悔やまれたんです。本当にね、もう主通りですってね、いい気になってましたって、本当に悔やまれてくださいってね、朝方まで悔やまれたんです。その時で父が言いました。ここでね、誠ってね、元気を出せ、お前が落ち込んでるとわしまで暗くなると言われたんですね。でもね、よく覚えてます、その時のことが。 でもね、真剣に悔やまれたらね、疲れて寝たんです。ふっと朝目が覚めた。で、神様、そうだったんで悔やまれましょうと、また祈ろうとしたら、はっきり語られたんですよね。あなたはこの町で私の福音をこの町の人に語るようになるって言われたんですよ。よし、捕まったんです。捕まったってことはもういけない、そうでしょ、パスポートも控えられてるわけだから。でもそうやって語られたのって本当かなと思ったんですね。だから言えませんでした、私ずっとそのことは誰にも。ところがですね、そのパスポートが切れて新しいパスポートになってから、頻繁に中国に行って、私はその町でイエス・キリストの福音をその町の人に語ったんです。何回も何回も、その町で、その町の人と一緒に中国のいろんなところに行きました。言いませんけど、ね、本当は外人が入れない町まで行きました。そして福音を語りました。面白いですね。高ぶる波を越えるとね、これじゃダメだって言われたけど、本当に悔やまれた時に神様はそこから働きを返されたんですね。これ御言葉なんですよ。御言葉を示されるまでね、高ぶってると分かってないですよね。はぁーって落ち込んでね、十字架かなと思ったりしたんですね。十字架に高ぶりだったなんか悔やまれた時に違いだ。皆さんね、御言葉を読んでるとね、御言葉に触れてるとね、罪が示されるんですね。で、だから聖書を見てることが大事なんです。そうでないと私たちは分からなくなるんです。ですからね、主が示す罪が、主が導く罪、それを悔やまれた時に、だから悔やまれて暗くないんですよ。すごい祝福になります。そこから逆転が起こるからですね。で、最後にですね、でその悔やまれがですね、すぐに答えられる場合、ダビデの時のようにですね、ありますが、もう一つですね、今度はある期間導かれることがあるんですね。で、今南西教会では総伝祈祷というのをやっております。で、総伝祈祷は今まで教会のことを中心に載ってましたけど、これからは来た方々に応じてその人のことも祈るようになりましたから、ぜひ時間があっておいてください。途中からでも結構ですから。ってのは最後にですね、牧師が5分ぐらいメッセージをする。毎日月曜日は元牧師、火曜日は徳島牧師、時々は示されますけれども、水曜日は純子牧師、金曜日ももう一度徳島牧師と、ね、なってるんですね。で、説教してくださるんですね。5分ぐらいのメッセージ、これはね、語られたりするんですよ、本当に。で、月曜日ですね、今回山本牧師のメッセージだったんですけどね、そこで公で語られたことから語りますけども、山本牧師はかつてですね、椎間板ヘルニアだった。ものすごい痛かった。で、手術が人ぐらいだから、とにかくすごかったんですね。で、お医者さんに見てもらっても明らかにこうまずかったんですね。で、その時彼女はですね、休職してですね、でもう休職することして仕事できないから仕事を休んで休職した。そして神に示されたことは悔やまれだったんです。それで1ヶ月間彼女は真剣に悔やまれたんだ。1ヶ月間ね。で、1ヶ月経った時にお医者さんに言ったら、できたことがあった。 完全に抑えなんですって。その保証されました。本人から詳しく聞いてください。そして彼女はその後死のこなったんですね。 でその証をしながらね、あの加賀さんの中は、ね、涙ぐまれてね、ちょっと言葉に詰まられたんですね。そういうことを思い出したんでしょうね。本当に苦しかったわけですね。本当に痛かったって。ところが1回3回で見た時に、満ちた時に本当に完全に癒されたんですね。で今思い出しても涙が出てるぐらい完全に癒しだったんですよね。でその後神学に入られたんですね。で皆さんね、あの神様を知っておられるんです。で罪を責め立てる方ではありません。許してくださってるんです。もう十字架で人は罪を責め立てますが、神は責め立てません。さあ私の前で生きて罪から自由になりなさいって、私の許しを受け取って自由になって、もっと大胆に私に乗り、もっと大胆に信仰を働かせて私が用意している祝福を受け取りなさいってあるんですね。で私たちが本当に素直に罪を告白して清められますと、もっと大胆に神に求められるようになります。イエス・キリストと同じ義っていうのは、あのね、さっきも聖書に言いました、義を着せられる、義っていうのはですね、まあ、漢字ですけどね、我の上に羊を乗せるんですね。まあ、羊って子羊の羊ですね。で私の上にイエス・キリストの羊が乗ると正しくなるんです。悔い改めると許されて、罪はあるんですよ。でも許されるってことになったら、義とされたら全く正しいものを見てもらえる。だから真っ黒系でも真っ白な純白の時というのです。そしてキリストと同じようにものとして見てくださるから、祈りは応えられちゃうんです。であのパウロ牧師はそのやはり祈りは聞かれるように書かれていました。ちょうど読んだらぴったりだったね。悔い改め祈りの土台ですって。悔い改めの時に私たちは祈りが聞かれる土台を作ると書いてあるダメなんですね。そのことで神との関係をね、本当にもうなんて生き生きとしたものにしてください。こうして日曜日わざわざ礼拝に朝来られてる皆さんは神様を求めてらっしゃると思います。神様を信じて神様を求めてらっしゃると思います。でもぼーっとしたりくすむことがあるんですね。神との何か神様遠くに帰ったり、何か祈っても届かなくなったり、何かこうすっきりしないなってことがありませんか。でそれと一緒に聞くのです。神様は罪を教えてください。否定的な意味ではなくて、私が気づかないでる罪や分からないことがあって教えてくださいって。で聖書に触れるんです。聖書の言葉が響いてきたら落ち込んだり逃げたりするんじゃなくて、受け止めて告白するんです。すいません、不信仰なら不信仰を許してください。許せないなら許せませんって神様に言って許しを宣言するんです。感情に立たないで。そうしますと許しを受け取ったところから祈りが聞かれ始める。グーって、ね、神様にごひいきはないのです。神に不可能は本当にないのです。私たちが子孫の生きた交わりを回復するときに、神様は私たちのように喜んだことになりますね。信仰を通して働かれます。だからぜひこの年の初めにいきなり悔い改めでえっと思ったんですけど、これ恵みですね。悔い改めってのは落ち込むことでもなければ否定的になることでもありません。全く違います。悔い改めは希望に満ちることです。悔い改めは出発です。悔い改めは本当に神様の義を着せられて祝福が始まる舞台です。今さっき言いましたけども、どんな大きな罪も許されます。どんな小さな罪も悔い改めてなければ残ります。主は許しておられるけど、許しを受け取れないから残ります。それが妨げになる。どんな大きな罪だっても悔い改めなら、小さな罪でも悔い改めなら許されて、神様と本当にこう生きた場合ができますね。ぜひそれをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。終わりたいと思いますけど、どうしようかなと思ったんだけど、ちょっと時間があるから、これで最後にもう一つ証しをします。悔い改めの話いっぱいあるんですよ昔まだ東京にいた頃ですから、それも二十数年前ですけど、岡丸牧師とかでおられました。また戻ってこられてますけども、で夜の礼拝の前に必ず準備祈祷会だった。そこに妻はいつも出てた。私はちょっとパウロ牧師と一緒に出てた。妻はそれでその岡丸牧師と一緒に準備祈祷で出てた。岡丸牧師が言ったそうですね、悔い改めのために祈りましょうって言ってね。そのうち聖霊のうち悔い改めできればねってこの威厳でザーッと祈るんですって。ひたすら威厳でですね、聖霊のうち悔い改めできるってずーっと祈るんですって。で祈りながらね、こんな祈るのかなと思ってね、悔い改めのためにこんな祈るのかと思って、こうでも分からないけどままに一緒になったそうです。で結局そういう祈りが終わっちゃったの。礼拝が始まったの。でいつものように賛美が始まったので、妻はちょっと私は予言するかなんかの用事があって前の方に行ったの。一緒にいたんですけど、ちょっと予言がなんかあって前の方に行った。 で妻はそれで私を後ろから見てて、それでこう賛美してた時にいきなり聖霊が飛んできたんですって。そしてですね、いきなりですよ、いきなりあのシチュエーションがね、いきなり聖霊が飛んできてですね、私の後ろ姿を見た時にですね、あのね、私に対してすごく申し訳ないと思って悔い改めが戻ってきてですね、私が悪かった、本当に私が悪かったと思って、なんか心の底から悔い改めが出てきたんですって。まあ、あの私にしたらすごく嬉しいことですけれども、何を言ったかというと、これ異変に乗ったんです。その前に本当に聖霊さんの心配を頼んでください。妻は自分でやったというよりも、ね、その準備とかでそれを導かれたから、ずっとねこんなことをするのかと思いながら、とにかく一緒に乗ったら、その時にうわーってきたんですね。私たちはね、自分で悔い改めってできないんです。だから祈るのです。聖霊さん助けてくださいって。自己満足でもなければ、自分を責めるのでもない、落ち込むのでもない、本当に救いに至る、喜びに至る、祝福に至る、真実な聖霊が導くことを与えてくださいって。これは私たちを祝福しますね。で、これを感謝とセットでいきますと、怖いものは何もないんです。神の手が動く、はい、でいいね、感謝とセットでこれを用いると、本当に不可能はない、神の手にあるんですね。そのことをぜひ皆さんね、覚えておいていただきたいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちが聖霊様の助けの中で、本当に悔い改めて神様の恵みと祝福に預かったことができるように、豊かに導いてくださることをお願いいたします。自覚に祈りたいと思いますけれども、罪があると祈りありませんので、悔い改めの時を強くしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを神様の前に、自分のことでも家族平成のことでも一個です。素直に大胆に祈ってほしいと思います。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、主イエスキリストの名によって父なる神様の前に出てまいりました。一人一人があなたに願っているその願いと求めに豊かに答えてください。もっと大胆に求めなさい。もっと大胆に願いなさい。ある方は何を願っていいか分かりませんが、その方は神に求めなさい。願いそのもの、私はあなたが願うべきことを教えようと主は言います。膝と腰が痛い方、イエス様って言うのそこに触れてください。そこに触れてください。イエスキリストって膝と腰をやっさよ、うん、喉の調子が悪い方、そして何か最近頭が重かったり痛かったりする方、また偏頭痛の方、イエスキリストって喉に、また鼻に、耳に触れてください。イエス様って喉、それから頭、頭、面頭痛、イエス様って目線、イエス様よ、受けている霊的な圧迫と攻撃、イエス様って目線、そこから出ていけ。耳をイエス様って目線、聞こえるようになれ。喉の痛みをイエス様って目線、消えてなくなれ。目に触れてください。しっかり見えるようになれ。ある人を許せなくて、そして苦しんでるっていうか、戦ってるっていうか、人はいますけども、その方はもう許しは宣言しています。あなたはその感情に立たないで、その宣言した、その宣言した信仰の言葉に立ちなさい。そしてその言葉に立ち続けなさい。これは人の戦いです。私はここであなたに教えようとしていることがあります。最初感情が伴いませんが、告白にしっかりと立ち、そこにあなたが意思を持って立ち続けるときに、あるところでふっと流れが変わります。これは、これは霊の戦いです。あなたはこのことを通して学ぶことがあるとおっしゃいます。ある方はそのある期間なんか学んでいたのか、仕事をしたのかありませんが、そこでなんかすごく知らない間にすごく影響を受けました。それですごく否定的な施策、あるいはこの世的な施策があなたの中に入っています。それにうっすら気づいていますが、本当のところ向き合っていません。あなたはそれと向き合って、そして悔い改めなさい。神様を申し心の中心にしっかり据えなさい。その時に私は再びあなたの人生に、驚くべき私の技を表していこうとしております。喜びを返そう、喜びを返そうとしようとされます。耳鳴りを取り除いてください。耳鳴りを出してください。 はっきり言わなきゃいけないことを言ってない人がいます。子供に対して、あるいはなんかこう誰かに対して、それはあなたは分かっています、で、あやふやにしてしまっています。でもこれははっきりと語りなさい、神様に祈って語りなさい。その時その言葉はその人の人生を助け導くことになると知られます。そうでないとあなたは後で非常に深い後悔をして、そのために何時間も何時間も何十時間も祈らなければいけなくなるでしょう。今あなたは祈って語りなさい。それはその人にとっても祝福となると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊様の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。